この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書12章の1節から7節。ルカによる福音書12章の1節から7節です。お読みいたしますのでお聞きください。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方は暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。五羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。今日はこれらの箇所から一羽のスズメと題しまして、鴨下牧師からメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
イースターおめでとうございます。今朝はイースターということで皆さんと共に朝から朝食をいただきまして、その後聖餐式をいたしました。子どもたちはイースターエッグ探しをいたしまして、楽しいひとときを過ごして、こうして今礼拝を祝っているわけです。今日は主イエスがよみがえられた日です。私たちが苦しみや試練、そして私たちの人生の最後に待ち構えている死、これらの恐れを主イエスが取り去ってくださったことをお祝いする日です。このイースターの礼拝で私たちに与えられている聖書の箇所は、今お読みしていただいたルカの福音書の第12章の1節から7節です。この箇所で扱われているテーマは恐れからの解放です。主イエスはこの前のところでパリサイ人や立法の専門家たちに向かって神の思いがどこにあるのかというお話をなさいました。この主イエスの話を聞いたパリサイ人や立法学者たちはそれを聞いて主イエスに対する敵意をむき出しにします。ところがその様子を見ていた群衆たちがさらに大勢の人々が集まってきたとここに書かれています。一節では数えきれないほどの群衆が集まったと記されています。また足を踏み合うほどというふうにも書いてあります。それほど足を踏み合うほどの人混みというのは私たちが経験するのは満員電車の中かディズニーランドのアトラクションを並ぶ前かですね、そのぐらいなんじゃないかなと想像するわけです。それぐらいにたくさんの人たちが主イエスのところに集まってきました。多くの人々が主イエスに関心を持ったわけです。言ってみれば主イエスの伝道は大成功を収めたというふうに描いているかのように見えるわけです。 ところが主イエスはこれだけの人々が主イエスに関心を持って主イエスのところに集まってきているにもかかわらず、その群衆たちに話しかけたのではなくて弟子たちに向かって語りかけています。ということは主イエスの伝道というのは大勢の人々に語りかけるというよりも弟子たちに対して福音を徹底的に教えるということの方が重要だったのだということがわかります。それが今日の箇所です。この時弟子たちに向かって語られた主イエスの言葉は1節から12節まで続きます。ですから本来は12節までで説教するべきですけれども、それを2回に分けまして今日は7節までとしました。ここで主イエスがまず弟子たちにお話になったのには理由があります。それは主イエスがパリサイ人や律法の専門家たちにお話になったその後でその意図をちゃんと伝えておく必要があったからです。ここで主イエスが語っておられることを一言でまとめるならば、全ては明らかになるということです。私たちはこのところをテレビでもインターネットでもニュースでも何でもそうですけれども、アメリカの大リーグでプレーする大谷選手とその通訳の人がこの大谷選手のお金を使い込んでしまったというニュースで持ちきりになっています。6億円という大金を、ギャンブルで負けてしまって、その支払いに困っていたというわけです。あまりこういう話をするともう皆さんの頭はイースターどころではなくなってしまいますのでやめたいと思うわけですが、この報道が出た時におそらく誰もが頭の中で思い浮かんだんだと思うんですけども、そんなのはどうやったっていつかはバレてしまうのにどうして隠し通せると思ったんだろうということです。これ面白いもので、私たちは他の人がやったことは冷静にいられますから、なんでこの人はこんな分かりきったことが分からなかったんだろうかと思うわけです。けれどもその問いかけを自分にしてみるとどうでしょうか。私たちの中にこの秘密は墓場まで持っていかなければならないと考えているようなことがないと言えるでしょうか。隠し事がない、心の中にやましさが何もないという人間が果たしているのでしょうか。時々伝道していると、私は罪がちょっとよくわからないんですというお方と出会うことがあります。皆さんの中でもかつてはそういう思いであったという方があるかもしれません。そういう時にわざわざその人の罪に気がつかせてあげなくても良いのかもしれないなと思うこともあります。もっともその場合に考えている罪というのは、犯罪という意味で理解していることが多いわけです。私たちは人との関わりの中でこれまでに誰も傷つけずに歩んでくることができたとしたら、それこそその人には救いは必要ないのかもしれませんけれども、そんな人は一人もおりません。まして相手は神様です。神様の前で私たちが隠し事を隠し通せるということなど一つもないわけです。主イエスは言われました。2節です。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで明かされ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです。主イエスはここで パリサイ人や立法の専門家たちの問題点をこのように指摘しました。自分たちのしていることはバレないと思っている。まあ、今の政府の政治家も同じかもしれません。どうしても人に教えたり指導したりする立場の人間というところにはいろんな特権が発生するようです。そうすると自分の思っているように何でもできると思ってしまって、隠し事も隠し通せると思ってしまう。けれどもそれらのことは全て明るみに出ると主イエスはここで言われます。ドキッとする方があるかもしれません。ああでも私はそんな偉い立場にいないので私は大丈夫だわというわけにはいきません。これはほとんどではないですね。どんな立場の人も例外なく神は全ての人を見ておられるということです。ただこの神は全ての人を見ておられるという主イエスのメッセージには2つの側面があります。1つは監視の目です。見張っているぞというメッセージです。あまり我が家の話をしない方がいいかもしれませんけども、娘がですねこそこそとこうスマホを勉強しているはずの時間にスマホを触っています。スマホ触らないのって遠くから言うとですね、どうしてお父さん見えるのって言うんですね。音がしないから、音がしないときは大体スマホいじってるとこう分かるわけです、経験的に。ちゃんと見えてるぞ、ちゃんと監視してるぞというのが一つのメッセージです。もう一方で、あなたのことをちゃんと理解している、ちゃんと分かっているというメッセージでもあります。誰から評価をされなくても神はその姿を正しく見ておられるというメッセージです。あなたがどれほど苦労しているか、どれほど心を痛めているか、誰も気がついてくれていないと思っているかもしれないけれども、そのことをちゃんと分かっているよというメッセージでもあります。そこで主は言われます。4節です。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。隠し事がある、秘め事がある、そういう人に知られたくない思いがある、その背景にあるのは恐れです。自分が非難されるかもしれないという恐れ、人の信頼を裏切ってしまうかもしれないという恐れ、そのような隠し事、秘め事の多くは罪に根ざしています。そしてそれらの罪は人を死に追いやってしまうことがあります。主イエスはここで弟子たちに向かって友よと語りかけられました。そこで主イエスは、友よあなた方は彼らのようになるなよとは言われませんでした。人には恐れがあります。さまざまな恐れが死へと追いやってしまうことがある。けれども主はこう言われるのです。友よ、彼らにできることはせいぜい体を殺すことだ。その後はもう何もできない、そんなものを恐れるなと言われる。いや、死に追いやられたらたまりませんと言いたくなるかもしれません。けれども主イエスは、人は死んで終わらないのだと言っておられるわけです。友よと語りかけられる主イエスはその後こう言われました。5節です。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、 あなた方に言います、この方を恐れなさい。ゲヘナというのは英語の聖書などでは地獄と訳されています。もともとはエルサレムの近くにあるヒノムの谷という場所がありました。この場所はかつてモレクという神に子供を殺して生贄として捧げる場所となっていました。その後やがてこの場所はゲヘナと呼ばれて、廃棄物だとかゴミ捨て場になって、また遺体を火葬する場所となりました。こうしてこのゲヘナは常に火で燃えている場所となったわけです。ですからこのゲヘナというのは人が死んだ後に裁きを受ける裁きの場所という意味はもともとはなかったわけですけれども、このゲヘナを主イエスは死んだ後その後焼き滅ぼされる場所の比喩としてお持ちになりました。人の命の最後の鍵を握っておられる真の神を恐れなさいと言われたのです。死で全てが解放されるわけではありません。その後で神がその人の命の鍵を握っておられる。人は死を迎えた後神にその命が託される。その時私たちを本当の意味で裁かれることになる神を恐れなさいと主イエスは言われました。恐れるのは人ではなくて神なのだというのです。そしてスズメの話をなさいました。これは主からの慰めの言葉となりました。6節です。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。アサリオンというのはこの時代の最小単位の銅貨のことです。聖書の欄外の中を見ると1アサリオンは1デナリの16分の1デナリは当時の1日分の労賃に相当と書いてあります。今岐阜県の最低労働賃金の時給が1000円弱です。愛知県は1000円を超えました。来年は1100円ぐらいになると言われています。まあ、1日の1時間1000円で1日8時間労働とすると日給が8000円、まあ、その8000円が1デナリということになります。1デナリの16分の1が1アサリオンなので1アサリオンが500円、2アサリオンだとちょうど1000円ということになります。1000円払うとスズメが5は買えた。ちょっと日本のお金の価値がかなり低いんじゃないかなという気がしてきますけれども、この時代最も安いスズメを買うのに5羽で1000円だというんです。ある説明ではもともとは1アサリオンで2羽のスズメが買えたのだそうです。2アサリオン出すと4羽買えるわけですが、そうすると1羽おまけにつけてくれて5羽になるんだそうです。そのようにおまけでついてくる1羽のスズメでさえも神は見ておられる、知っておられるのだと言われたとここに書かれているのです。おまけの1羽のスズメ、そんなふうに考えると1羽のスズメの価値がいかにも小さなものかのように思えてしまいますけれども、主はそんな1羽のスズメさえも主は心に留めて大切に見守っておられると言います。そして7節です。それどころかあなた方の髪の毛さえも全て数えられています。恐れることはありません。あなた方はスズメよりも価値があるのです。主イエスが語っておられる慰めの言葉です。神が見ておられるというのは、神はお前を監視しているぞという恐れの対象として私たちを見ているのではなくて、 私たちのことをよく知ってくださるお方として見つめていてくださるということです。主は私たちの髪の毛一本一本まで知っておられる。先日美容院に行きました。ちょっと前の方が薄くなってきましたねと言われて、何かやった方がいいですよと言われてですね、あ、そういう年になったんだなとちょっとこう自分ながら悲しい思いになったんですが、神様は毎日抜けていく一本一本も残念そうにですね見ていてくださるわけです、まあ、残念かどうか分かりませんけども、ね、神様はでもそのぐらい細かく私たちのことをよく見ていてくださる。それは私たちを支えるためです。私たちが安心して生きることができるためです。主は私たちを見ておられることで恐れを起こさせてその人を支配しようとしておられるお方ではありません。人を死に追いやるのではなくて命へ導かれるお方です。人を恐れと死に支配させるお方ではなく、喜びと命へと私たちを進ませてくださいます。神の眼差しは時として厳しい父の眼差しですが、その本質は愛と命の眼差しです。主イエスは私たちの価値を私たち以上によく知っておられます。一羽のスズメでさえ神の御前には尊い価値がある。そういう命です。だとすれば私たちの価値は主の御前でどれほど大きなものを主は見出しておられるのでしょうか。今日はイースターです。主は私たちの心の内にある死と恐れを取り除いてくださったことをお祝いする日です。主は私たちにこの喜びを与えるために小さな私たち一人一人のどんな小さなことにまで目を留めておられ、私たちが犯してしまった過ち、私たちが犯してしまった悪いことの一つ一つ、隠したいと思っているその一つ一つのために十字架にかかってその罪を全部引き受けてくださいました。そうしてその愛を私たちに示してくださった。この愛をいただいて主はよみがえってくださって、私たちには希望がある、私たちは新しく生きることができる、私たちのその過去の罪は全部清算してもう隠していなきゃいけないなどと思う必要はない、私がもう全部それを許したと主は言われて新しくよみがえってくださったのです。私たちはこの思いを今日主から受け取ることができる日です。この主の復活のメッセージをいただいて、私たちは高らかに主を褒めたたえたいのです。お祈りをいたします。十字架の主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちの一つ一つの罪をよくご存知です。どこに弱さがあって、どこに私たちの問題点があるのか、あなたは私たち以上に私たちのことをよく知っておられます。そのあなたが、私たちのそのような弱さを、罪を、私たちの賭けを、すべて担ってくださって、あの十字架で、それを神の御前で、黄泉に持っていってくださいました。神から完全に引き離されたところにそれを持っていって、私はもはやその罪を見ないと言ってくださいます。あなたのよみがえりを心から感謝いたします。あなたに罪が許されていることを心から感謝いたします。どうか私たちの罪を洗い清めてください。そして私たちを新しくしてください。あなたによって新しくされたものとして、 喜びを持ってこの命に生きることができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。